おはようございます。今日も皆様と神様の御言葉を分かち合うことができて本当に感謝いたします。詩編133編の見よ、兄弟たちが一つとなって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろうという書き出しは、新型コロナウイルスによって長く集まることができなかった私たちには響く言葉ではないでしょうか。詩編では兄弟が一つになって共に住むことの素晴らしさと与えられる祝福を歌っています。神様の目からは、神の子とされた人たちが集まるこの教会が素晴らしいもので、あふれんばかりの祝福を与えたいと思うほどのことなのです。今日も皆さんは喜びを持ってこの場に集まられたでしょうか。朝起きてから教会に来て礼拝堂に座るまで、いくつの仕事をこなしてこられたでしょうか。私の場合でも、家事やメールのチェック、最新のニュースを確認し身だしなみを整えるということをします。また小さいお子様や家族にケアの必要な方がおられたら、さらにもっと多くの仕事をこなしてこられたと思います。そして教会に着いてからも、ご奉仕に携わっておられる方はそれぞれに礼拝に必要な事柄を時間までにこなしてくださった方と思います。そうして朝から結構バタバタして、ようやく席について礼拝に向けて心を落ち着ける、そういう状態ではないでしょうか。でも今申し上げたことは私の主観的な言葉なので、日曜日は神様に捧げる一日として雑用はしませんという方を昔お会いしたことがあります。忙しさの中教会に来られた方も、平安のうちに来られた方も、心を静めて御前に座った時に神様の豊かな祝福がもう注がれています。兄弟たちが一つになって共に住むことの素晴らしさ、その比喩が133編の2節3節にあります。頭の上に注がれる油とは、王や預言者、祭司、この3つの職業の任命されるときに油を注がれました。アロンは祭司のことです。注がれた油がゆっくりと頭からひげに、ひげから衣の襟に滴る様子が思い浮かべられます。またイスラエルの北にヘルモン山という標高がおよそ2800メートルの山があります。シオンの山々といわれる首都エルサレムがあるあたりは海抜670メートル、ヘルモン山から約200キロメートルとのことです。この教会の名誉牧師である鍋谷良治先生が著書である詩編を味わうの中で133編についてこう書かれています。その部分を少しお読みいたします。人類が始まって以来、兄弟は仲違いをし、カインは無実のアベルを殺しました。ヨセフの兄弟たちはユセフを奴隷商に売り渡しました。ヨブは、私の兄弟たちは川のように裏切ったと嘆いています。エレミアも兄弟の裏切りを嘆いています。肉親の兄弟であれ、隣人であれ、同胞であれ、兄弟をこのような背景から見るとき、兄弟たちが一つになって共に住むということは 当たり前のことではないことがわかります。この表現は実際にありえないことを表す比喩であることを理解して読む必要があります。大祭司が油を注がれる機会に巡り合い、それを目の前に見ることは稀であることを示しています。実際にそのような機会はないと言っていいでしょう。第二の比喩も同じです。ヘルモン山の豊かな梅雨がはるか200キロも南のシオンの山々に降りることはありえないのです。ですから一節のことを見たら、二三節の比喩は奇跡であり、神の祝福による以外にありえないことを示しています。ナビタニ先生の言葉に、兄弟たちが一つになって共に住むことの難しさが書かれています。共に住むということは、そこに愛が存在します。兄弟たちをイスラエルの国民とすれば、より一層それがどれほど大きな奇跡かということが教えられます。それではこの詩編の言葉はどのように実現されるのでしょうか。それは新約聖書に答えがあります。エペソの1章5節から10節を見てみます。お開きできる方はどうぞ開いてください。エペソの1章5節から10節です。お読みします。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さをもって御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それは神が御子においてあらかじめお立てになったご計画によることであって、時がついに満ちて、この時のための御心が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることなのです。この言葉にあるように、御子イエス様の血による贖い、すなわち罪の許しを受けて、私たちは神の子とされました。教会は神の家族です。長男はイエス様です。養子としてイエス様の兄弟とならせていただいたのです。罪の許しを受けるというのは、この神様の大きな大きな家族の中に入れられるということなのです。そしてこれこそありえない最大の奇跡なのです。私は以前、礼拝に行く途中の道で何とも言えない嬉しい気持ちでいっぱいになったことがあります。教会で特別なイベントがあるわけでもなく、特別な誰かに会えるわけでもないのに、心から教会に行くことが嬉しくて楽しみで仕方ない思いになりました。その時に神様が自分のすぐ隣にいてくださるという感覚を体験しました。スウェーデン人でゴスペルシンガーのレーナ・マリアさんという方の賛美に、森の小道という曲があります。一節だけ紹介します。主イエスと二人森を行けば、調べを合わせ歌う鳥たち、新しい世界を見せてくれる我が主、主イエスと森を歩いていく。 森を歩くという日常の中にも、イエス様が共にいてくださるだけで、世界が輝くような気持ちであるということを歌われていて、この時の感動を思い出させてくれます。この体験した時から、普段道を歩いている時でも、家にいる時でも、イエス様が傍らにいてくださることを意識するようになりました。また日曜日教会に行くのは、神様に会いに行くのではなくて、神様はいつも私と共にいてくださって、神様の子供として教会に集まるように寄り添って、それこそ手をつないで行って共に歩いていってくださるんだって思うようになりました。聖書に戻りますが、エペソの一章の十節のところ、時がついに満ちて、この時のための御心が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることなのです。さらに聖書は、現在にとどまることなく、時がついに満ちてあるように、神様の計画が進行中であることが示されています。その時が来れば、一切のものがキリストにあって一つに集められるのです。時間も場所も超えて、私たちの想像もはるかに超えて、キリストのもとに集められます。そこには命まで捧げてくださったイエス様の愛による結びつきがあります。この神様の計画に私たちも入れられていることを喜んで、今日も過ごしてまいりましょう。お祈りいたします。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは、なんという幸せ、なんという楽しさであろう。神様、今日もこの嬉しさ、幸せ、楽しさ、そういう気持ちを私たちの心に与えてくださってありがとうございます。神様、あなたはまだまだこの家族を増やそうと思っていらっしゃいます。あなたが名を呼んでこの場に集めたいと思っていらっしゃる方がいらっしゃいます。どうぞその方のところに私たち一人一人を使わせてくださり、あなたの家族がさらに増え、あなたの祝福がまた広がっていくことができるように、どうぞ導いてください。この喜びを感謝し、イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。